はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは他者評価より自己評価ということでお話をしていきます。今日のね、ボイシーのトークテーマが自己肯定感って何っていうテーマだったんで、これ乗っかってみたいなと。ここ最近ボイシーのトークテーマがですね、自分なりにあんまりこう、マッチしなくて、話しにくい内容が続いたので、あんま乗っかんなかったんですけど、今日はボイシートークテーマに乗っかって自己肯定感って何って話をしていきたいと思います。まあ結論から言うとですね、他人に何言われてもあなたは大丈夫ですよというような話をしていきたいなと思うんですね。まず順を追って考えていきたいのは、私たちは常に2つの評価に悩まされて生きていきますということですね。常に2つの評価から悩まされて生き続けているということで、この2つの評価っていうのは他者評価と自己評価ですね。他者評価と自己評価。他人からあなたがどう思われてるかっていうのと、自分自身で自分をどう思ってるかっていう、この二つに挟まれて悩んで生きてるのが私たちなんですよね。で、これ、客観的にね、他者評価を聞き、客観的に自己評価をして、これを二つをですね、半分半分でちゃんと理解して自分を正しく捉えるってことができれば理想的っていうか論理的なんですけど、こういうことができるかっていうと私たちは絶対できないんですね。なぜなら人間は論理の生き物ではなく感情の生き物だからです。必ずどっちかに偏ります。で、他者評価に偏るか自己評価に偏るかどっちかなんですけど、これ圧倒的にやっぱり他者評価に偏る人が多いんじゃないかなって思うんです。多分私もそうなんですね。でも他者評価に偏るとあんまりいいことがないかなって思ってます。他人から何言われたかにすごく影響を受けやすいっていうのはあんまりいいことじゃないかなって私は思うんですね。で、その理由としては3つあって、まず1つは他者評価っていうのは圧倒的に厳しいんですよ。圧倒的に厳しいんですね。もう結果だけを見てですね、現象、出来事だけを見て評価するんで、圧倒的にやっぱ他者評価っていうのは厳しいんですね。で、例えばですね、子供が小学校から帰ってきて国語のテストとか算数のテストをね、持って帰ってきたとするじゃないですか。で、点数見せてって言ってパッと見たら98点でしたというふうになった時に、おーすごいねって言葉では言うと思うんですけど、チェックしに行く問題って絶対間違った問題チェックしに行きますよね。ああ、で、ここはね、ここが間違っちゃったんだねと、惜しかったねと、次頑張ったねみたいな話になる。これが他者評価なんですよ。人間っていうのは誰しも完全完璧な人なんかいないのに、なのに他者評価は完全完璧を相手に求めるということで、もうどこまで行っても他人の評価ってのは厳しいんですね。だから、まあ他人の評価っていうのは、本当に厳しくて、もう98点なのに2点のことを言ってくるのが他人の評価なんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいのかなと。あなたは98点取れてるんだからっていう、そういう感覚で捉えるぐらいがちょうどいいのかなと思うんですね。それと、もう一個はですね、まあ、結果によることなんでコントロールできないっていうことですね。他人の、評価ってのはコントロールできません。自分で自分のことをコントロールはできるけれども、他人の言うことってのはコントロールできないじゃないですか。何をあの人が思うとかね、何をあの人が言うとかね、あの人は何を感じるとかね、もうそれはもう他人によって違うんで、こっちがコントロールできない。だからコントロールできないことを気にしてもどうかなというふうに思うわけですね。それともう一個は、他人はそんなにあなたのことを真剣に見てないっていうことがあるんですよ。まあ私もね、よくバスケットボールの試合会場でね、まあ練習試合とかもそうですけど、試合するじゃないですか。で、終わったら先輩コーチたちのところに行ってですね、反省お願いしますと、なんか気づいたことあったら教えてくださいとかね、言って教わったりするんですよ。そうすると、確かに、あ、なるほどって思うことを言っていただいたりもするし、他人から言われたことは、謙虚にね、聞いたりもするんですけど、意外とそんなにちゃんと見てくれてないんじゃないかなってある時気づいたんですね。まあレフリーやってる方とかはね、分かると思いますが、試合終わったら必ずこう試合見てる人に反省聞いたりするじゃないですか。でもその反省を言ってあげようと思ってどれだけ真剣に見てるかっていうと、そんな見てないんですよね。ちょっとしか見てないけど一応思いついたこと言いますみたいなね、ことが多かったり、ましてやそのレフリーだったらね、なんか反省する人の割り当て、審判主任とかっていうのはね、決まってたりしますけど、その普通の大会会場でね、他人の試合のことなんか見てないんですよね。なんとなく見て、どうでしたって言われて、まあそうだな、強いて言えばこれかなみたいなことをもっともらしく聞こえて、 で、それをね、聞いたものに振り回されるっていうことをするぐらいだったら、まあ別に謙虚になって話を聞くなということじゃなくて、そうじゃなくて、まあやっぱりそもそもそんなに興味関心は誰しもないということを前提に話半分で聞くぐらいっていうのは大事だと思うんですよね。なのでちょっとまとめますけど、他者評価っていうのはそんなに当てにしなくていいんじゃないかなっていうのが、理由は一つはどこまでも厳しいからっていうことと、コントロールできないからっていうことと、あとはそんなに真剣に見てないからっていう、この三つの観点で他者評価っていうのはあくまでね、引っ張られる中心ではないのかなって私は思うんですね。じゃあどっちに偏るかって言ったら、やっぱり自己評価に偏った方がいいということなんですけど、まあ、自己評価に偏るデメリットとしては、やっぱりこれ甘くなりがちっていうことですよね。甘くなりがち。まあいいかと。まあ自分はこんなもんでいいかと。まあ今日はこんなもんでいいかというふうになると、やっぱりこれはこれで成長しないんで良くないんで、私がおすすめする自己評価は、もう今の自分なりに最善を尽くしたかどうか。もうここ一点だけで、評価すると。まあ結果じゃなくてね。結果じゃなくて、今の自分なりに最善を尽くしたかどうか。結果にこだわって、結果的にそのいい結果が出なかったとしても、結果にこだわって、今日、今の時点で自分はこれだけのことはできたというふうに思えるかどうかっていう一点だけで自分の評価をして、で、それに引っ張られて生きていけばいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そうすると、まあ、結果的に、まあ、なんか、こう、人生良くなっていくんじゃないかなって思うんです。なので、あなたがもしですね、何か他人からの評価にすごく悩まされたり、嫌な思いしたりとか、嫌なこと言われたりとか、まあ、すごいあると思うんです。あると思うんですけど、まあ、それよりは、自分なりに今最善を尽くしたかどうかっていう、このクエスションですね。自分なりに最善を尽くしたかどうかっていう、このクエスション。これだけを自分に言って、で、それに、答えられなかったら反省し、まあ、自分なりにはベストをやったということであれば、まあ、これはこれでもう良しとするというぐらいで私はいいのかなっていうふうに思います。はい。まあ、このね、最善を尽くすっていうキーワードですね。これぜひぜひ覚えていただいて、これはかの有名な UCLA のジョン・ウッテンのね、コーチングフィロソフィー、最善を尽くすということで、私はその本を読んでね、学んだんですけども、この自己重要感ということで言うと、自分なりに最善を尽くしたかどうかっていう観点で自分を評価するという、この一点だけでいいのかなと。他者評価の方にこう引っ張られると、あんまりいいことがないので、まあ謙虚に話は聞きますと。もちろんそれはね、ありがたく聞くんだけど、それが全てではないし、まあそもそも厳しすぎるものだと思うし、そもそも相手のことはコントロールできないし、そもそもそんなにあなたのことを真剣に見てくれてるわけではないと思うんで、はい。やっぱり自分のことを一番知ってる自分が、自分なりに今できることを最善を尽くしたかどうかっていう観点のみで、評価していくとですね、まあ結果も良くなってくるし、いいんじゃないかなと。それから仮にね、他の人に何かこう嫌なこと言われたとしても、まあそれはそれで、まあ自分なりにやったんだったらよしと。いうふうにしていいんじゃないかなというふうに私は思っておりますということでね、ボイシートークテーマに乗っかって自己肯定感って何っていうそういう話で、私なりにお話をしてみました。どうだったでしょうか。あなたにとってちょっとでも役に立ったね放送だったなと思ったら、ぜひその印に、いいねのボタンを押しといてください。なかなかいい話だったなと思って続きが気になるという方はですね、毎日放送してますので、フォローのボタンを押しといていただいて、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひチャンネルのフォローもしておいてください。ということで、もうちょっとだけお話をしますね。はい、ありがとうございました。昨日の放送は、返事は一体感そのものということで、挨拶返事、後片付けの返事ですね。これの話をしましたけれども、これ思いのほかすごく反響いただきました。たくさんコメントいただきました。ポイントだけお話をしますね。影島さん。返事をさせて一体感を出すのではなくて、返事を自らして一体感に気づく感じがいいと思います。ということでね。そうですね。本当に、自分から出てくるっていうのがね、いいですよね。ありがとうございます。慎太郎さんはですね、挨拶返事、今回の放送で再認識しました。ということでね。 やっぱり挨拶する子供の方がバスケット的にもいいなっていうお話を慎太郎さんも先ほどの影島さんも、書いていただいてます。ありがとうございます。七尾さん、返事の大切さを改めて認識しましたと。息子には返事をしなさいと何度か言ったことがありましたが、意味を説明できていませんでしたということでね、ありがとうございます。こういうね、紐解くっていうことはね、すごく大事ですね。無理やり出させるのではなく、ストロークでお互い心が通じ合う返事でありたいですねということで、これ宮崎先生ありがとうございます。ストロークという言葉ね、挨拶返事をひとまとめにしてストロークという言葉、確かにこれね、こういう表現いいですね。はい、ありがとうございます。トライさん、今日のお話激しく同感ですと。学校はおろか地域全体で見ても言わされてる返事すらままならない状況かと感じますと。まあ恐怖で縛るつもりはないけど、しっかり規律を教えることこそ我々の仕事かなと思ってます。なるほどね。これやっぱ大人がね、挨拶返事しない人が増えてるからじゃないかなと私は思いますね。はい、トライさんありがとうございます。ハルさん、若い頃は形にこだわりすぎて無理やり大きな声で返事させてました。今はこちらの話にうなずき返事をした選手がいたらいいねーと言って、じわじわできるようになってきたかなと思います。ということでね。はい、ありがとうございます。本日の話題とは関係ないのですが、質問させてください。相手のスカウティングする際に着目している点は何ですか？なるほど。これちょっと明日、何もなければ明日じゃあこれ取り上げましょうか。はい、春さん、ありがとうございます。明日も聞いてください。小池さん、子供たちが大人になった時に良い、返事や気持ちの良い挨拶が習慣化されて、ああ、やっぱバスケやってたんだね、と言われるような文化作りたいですね。いいですね。バスケットの価値を高める。いいですね。みなけんさん、いつも楽しく拝聴してます。4回聞きました。ということでね、嬉しいですね。返事がない時はいらない情報なんだ、という子供たちの無言の感想なのかもですね、ということで。話す側も独断的にならないようにしましたということでね。はい、ありがとうございます。皆さんコメント嬉しいです。今日のね、他者評価より自己評価ということについても、何かあれば、ぜひですね、コメントいただければと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度案内ページに覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。